今日の山よも山話、ゲストをお迎えしています。異業種交流会アウトドア部の久保田さんです。久保田さん、今日もよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
さあ、秋晴れのいいお天気がね続いたりもして、
本当にいいシーズンになりましたね。
いいシーズンになりました。ちょっと今年春はコロナのことがあったの で、
そうですね、
果たしていつ山が再開できるのかというね、紅葉シーズンも楽しめるのかというような気持ちもあったんですけれども、あの部会の方はもう通常通りされてらっしゃるんですか。
一昨日の日曜日に今月の例会やりましてですね、
はい、
それも今月だから予定通り終了ですね。
あ、そうなんですね。久々にということですよね。
そうですね、8月は、ね、休みだったです。いや、9月は行ったんですよね。
あ、そうなんですね。
9月は雪庇山に行って、
はい、
で今月は6校なんですけど、
はい、じゃあ9月から再開をされてということで、はい、日曜日も例会があって、月に1回の例会が無事に、
そうなんですよ、
はい、行われたということで、これからまたねこのペースがいつも通り行くと、ね、嬉しいですよね。さあ、そんな中ですけれども、今回はご紹介いただくのが宇津木岳、中央アルプスの山ということで、
はい、
最初の方、ね、今年の最初の方というか春ぐらいにはちょっともう夏山登山は今年は無理だということで、ね、諦めてらっしゃる方も多くて、久保田さんもその一人だったかと思うんですけれども、
夏は、ね、アルプスが行けなかったん で、はい、でまあ、9月10月でどこ行こうかと、
はい、
高校時代のクラブのメンバーなんですけどね、いろいろ検討した結果ですね、
はい、
まあ、久しぶりだっていうこともあるんで、
はい、
ちょっと楽なところに、
楽なところにそうなんですね、はい、
それで選んだのが宇津木岳なんですよね、
はい、これ宇津木岳は楽なんですか。
ロープウェイがありますよね、千畳敷カールまで の、
はい、
ロープウェイで全く歩かなくてもね、
はい、
2612メートルまで行けるんですよね、
はい、これは確かに楽ですね
これロープウェイで、ね、日本一高いところなんですよ。
あ、そうなんですね。
小高に西穂のロープウェイがですね、
はい、
終点が2156メートルですからね、
はい、
それよりもかなり高いところにね、
はい、
歩かずに登れると、
はい、一気に行けるということで、だからもう言ったら稜線歩きがメインになってくるということ で、
ね、
初心者にも歩きやすい
と思ったんですけど、結構ね、
はい、
宇津木岳まではアップダウンが大きくて、
あ、そうなんですね、
意外にハードなコースですね。
あ、そうだったんですねまあでもね、見客の皆さんで今回は行かれたということですのでね、大丈夫だったかと思いますけれども、
そうですね、まあ、一般的には普通の登山コースですけどね、
まあ、危険箇所もあまりない。
そうですね、うん、そんなに危険っていうところはない、まあ、時々岩登り、こう両手両足使って岩登りしなきゃいけない箇所は何箇所かあるんですけどね。
そうなんですね。またちょっと詳しくね、そのお話は後半にも伺っていこうと思いますけれども、はい、行かれたのが、10月、
ね、10月の1日から3日までですね、
はい、行かれて、お天気いかがでした、この時は。
今回は本当にいい天気でしたね、
今回は
3日間とも、
はい、なかなか、ね、山で3日間晴れというのは、
そうですね、
珍しいですよね。
結構天候変わりやすいんですよね、この中央アルプスもね。
そうなんです ね、もう特に、ね、夏も本当に天候変わりやすいというふうに言われますけど、秋もどうなんですかね、やっぱ雨降りやすいんですかね。
そうですね、僕らが降りた翌日はもう、はい、雲がかかって展望が全く見えなかったらしいんですけどね。
そうですか、じゃあラッキーな時に、
そうなんですよ、
ね、行かれたんですね。でも10月のアルプスというと、もうだいぶ寒いのではないですか。
そうですね、
はい、
千畳敷カールの道にも氷が張ってったり、ね、霜柱があったりしましたので、
そうなんですね、
だから、まあ、明らかに氷点下には下がってるんですね、最低気温、ね、
そうですよね。そうですか、10月はもう初冬の、ね、こちらでいう初冬ぐらいの気温になっているということですね、お昼間はどうですか。
昼間でもまあ10度いくかいかないか、ちょっと測ってないんですけどね、多分10度ぐらいですかね、最高気温が。
あ、そうなんですね、じゃあ本当歩きやすいけど、まあ、ちょっとひんやり、
そうですね、
ね、途中で止まると寒いかなというような気温ということですよね、
はい、
結構この9月だったらまだ3段もちょっと暑さが、ね、残っている日もありましたけれども、
そうですね、
気温差が結構感じられたんじゃないですか、
ね、山の上は ね、
ね
セーターも着たり、
はい、
ダウンジャケット着たりね、 やっぱり朝は寒いですから ね,
ねそうですよね。やっぱそういうところちょっとね、なんかあのピンとこないところがどうしても出てしまうんですけれどもそれぐらい気温差があるということなんですね、はい、さあ今回登られたのが宇津木岳、これ珍しい、パッと見読めないですよね。
そうです ね,
ね、
空の木って書いて宇津木なんですけど、
はい、
まあ、名前の由来を調べるとですね、まあ、稲谷から見上げたときに、はい、その宇津木岳の頂上付近にですね、まあ、残雪があって、その残雪の形が、はい、あの形がですね、はい、あの植物の宇津木でありますよね、
はい、
その宇津木に似てるということからその宇津木岳と名前がついたらしいんですけどね、
はい、でも漢字は空の木なんですね。
そうですね、
うん、不思議な感じですけれどもね。でも宇津木の木に似ているっていうのがね、わからないですけど、
わからないですねこれ残雪がどう見えたのか、
どう見えたのかなと思いますけど、でもなかなかねユニークな名前のついている山ですが、先ほどあのロープウェイで2600メートル付近まで上がれること、上がることができるとおっしゃってましたけれども、はい、あの宇津木岳自体の高さはどれぐらい、
標高が2864メートルですね、
はい、結構ありますね。
そうですね、
うん、
中央アルプスの最高峰があの木曽駒ヶ岳で2956ということ、はい、まあ、3000メートルでは満たないんですけど、
はい、
でその次に宝剣岳ですね、2931メートル、
はい、
でその次にその宇津木岳が高い山で、
うん、はい、
まあ、あの中央アルプスに百名山が2つあるんですけどね、その駒ヶ岳と宇津木岳で、
はい、
だからガイドブックによってはその駒ヶ岳に次いで高いっていう表記をしているガイドブックがあるんですけど
なるほど、
まあ、正確に言うと、はい、あの宝剣岳の方が宇津木よりやっぱりちょっと高い、
高い、木曽駒ヶ岳、木曽駒ヶ岳があって宝剣岳があって宇津木岳があ
って、そうです、そうです、
というぐらいの並びになるわけなんですね。で宇津木岳も百名山、
そうですね、
の山ということなんですね、はい、どんな特徴がある山なんですか、
ね、あの外観はですね、
はい、
白い花崗岩と、はい、ハイマツの緑ですね、だから白と緑のコントラストがはっきりしている山です。
あ、そうなんですね。
で結構山陽が大きくてですね、その重層してる途中からずっと見えてるんですけど、
はい、
この堂々とした、ね、山の形が特徴的ですね。
あ、そうなんですね。花崗岩とハイマツというのもなかなか珍しいですよね、はい、なんかこう岩場なら岩場とか松なら松っていう感じがしますけれども。そうですね、
なんか中央アルプスは花崗岩の山だということで、
は
い、あの特徴的らしいんですけどね、
はい、
で実際に登っていくとあの、西からあの最後登ったんですけどね、
はい、
西側からやっぱり大きな岩の間をこうよじ登る感じですね、最後頂上まで。
ああ、そうなんですね。先ほどもちょっと危険箇所は少し、ね、あの岩登りの場所があるとおっしゃってたのはこの辺りということ、
そうですね、あのそれと尾根の途中にもちょっとありますけどね、何箇所かね。
ああ、そうなんですね、まあ、でもその大きな山ということですからなんか登りがいがありそうな。
そうなんですよ、結構あの、一旦降りてから登りが大変でしてですね
なるほど、
じゃああの尾根伝いといってもですね、本当に全然あの簡単には
つかない
つけない
あ、そうなんですね。あのちなみに久保田さん、宇津木だけは行かれたのは初めてなんですか。
いや、実はあの今回初めてなんですよ。
あ、そうなんですね、これまたなんか意外な、結構ポピュラーな、
ね、
山の一つでもありますが、
中央アルプス
で
木曽駒と宝剣は登ったんだけども、ちょっと宇津木は抜けてたんでね、
はい、
まあ、それもあって今回ちょうどよかったんです
けど。なるほど、じゃあちょっとこのラインを制覇したという、はい、形になるわけなんですね、はい、その宇津木岳ですけれども結構、ね、人気の山でもあると思いますが、
そうですね、
コースもたくさんあるんですよね。
あの登山口が西側に2箇所ぐらいもあって、
はい、
で南からもまあ長い時間かけると登れる道もあるんですけどね、で一番ポピュラーなのが、はい、あの池山尾根っていうことで、
池山尾根、
駒ヶ根からですね、はい、東側の駒ヶ根からずっと登る尾根が一番ポピュラーですかね。
そうなんですね。
見客の人だったら日帰りする人もいるぐらい。
そうなんですか。
ちょっときついんでね、一般的には1泊2日のコースなんですよ、
はい、
でそれと今回私が行ったロープウェイで千畳敷まで行って、で千畳敷からずっと南下するコースとですね、
はい、
まあ、そのどちらかですね。
なるほど、先ほどあのその東側から登られるのは、まあ、 見客の方だったら一泊
日帰りとおっしゃって
まし
た
けど、人もいるというふうにおっしゃってましたけど、基本的には山小屋に泊まっていく山ということなんですね。
その地図によく書いてあるコースタイム的に言っても、はい、駒ヶ根から日帰りすると十数時間
それはちょっと、かかりますんでね、大変ですね。はい、宇津木岳には山荘はあるんですか？
あの宇津木岳の西側の、はい、あのちょっとへこんだところにですね、木曽殿山荘という山荘と、はい、あの木曽殿のっこしっていう地名なんですけど、木曽義仲がね、はい、そこを越えたっていうことで木曽殿っての殿様の殿、
そうなんですね。
そういう場所が木曽殿のっこしっていうのがありまして、はい、そこにあの木曽殿山荘という山小屋があるんですね。でそれとあの今営業してないですけども、はい、あの頂上のすぐ東側に駒峰ヒュッテかな、駒峰ヒュッテ、ちょっと峰か峰か忘れましたけど、ね、はい、駒峰って書いてね、駒峰ヒュッテっていうのがありますけども、はい、これはあの現在営業してない。
あ、そうなんですね。これコロナの影響で、
いや、うん、かもしれないですね。
結構でも山荘じゃ多かったんですね。多いんですね。
あとはその、はい、もう少し降りたカールのとこに宇津木平避難小屋っていう避難小屋ありますけどね。
そうなんですね。久保田さんが今回行かれたところに関して言うと、まあ、結構ここも山小屋はある。
そうですね、一泊目を宝剣山荘に泊まって、はい、で二泊目がその木曽殿山荘、
はい、
だから二泊三日にしたんですけどね。
あの今年の山小屋はどうでしたか？なんかいろいろ規制がね、あの寝袋を持ってきてくださいとか、マスクを着用とか、
ホームページにちゃんと書いてあるんですけど、宝剣山荘についてはですね、はい、いろいろ書いてあるんですよ。体温計持ってこいとかですね、
はい、体温計持ってくる、
でシェラフカバーかシェラフ持ってこいと、
はい、
それから草履も持ってこいと。
草履、スリッパはないということ
です、ね、よく山小屋行くとちょっと外で出るのに、
あ、はいはいはい、
共用の草履がたくさんありました
。 ありました、
あれを使わないようにしてるんですよ。
なるほど、は
い、だから登山靴で出入りするんだったら、まあ、それを全然問題ないんですけど、ということが書いてあったのと、はい、で当然あの収容人数 の、はい、あの3割ぐらいから4割ぐらいに減らしていると。
ああ、そうなんですね。もちろん完全予約、
そうですね、
ということですよね。
で僕が泊まったのが木曜日の夜だったんで、はい、それは全然人が少ないわけですよ、収容人数120人に対して、はい、30人いなかったんですかね。
そんな山小屋も珍しいですよね。考えたら
だから、まあ、寝袋を使ったんですけど、布団もありましてですね、だいたい寝る時の感覚もちょうど一つ分の布団を開けて、はい、でまた布団があるという感じですね、非常に余裕のある配置でした ね、
ねえ、ここ最近山小屋というのは本当にどこも混んでいますけれども、まあコロナの影響もあって、寝る時はじゃあ快適に割と寝られた。
そうですね、あの、まあ、平日っていうのが一番大きかったんですけどね。
あ、そうなんですね。お食事などなんか気を使われたことありますか？
今回はですね、はい、あの200とも素泊まりにしたんですよ。
あ、そうなんですね、はい、
でもあの食事してる風景見るとですね、やっぱり横並びに座って、あの対面の
ならないように、
うん、位置じゃなくて、
はい、
で机と机の間隔結構広がってですね、はい、非常にあの余裕の持ったスペース取りをしてましたですね。
そうなんですね。久保田さんたちじゃあお食事はどうされたんですか？
あのその日の昼からロープウェイで上がったんで、あの下から持ってったんですよね、食事、
はい、夜ご飯も持ってって、
ね、夜もあの、はい、持ってったあのお弁当とかを食べて、はいはい、ちょっと倹約をしたんですけど、
ね、あ、そうなんですね。なるほど、そうですか、まあ、じゃあちょっと窮屈、精神的に窮屈な形ではなかった、
ね、あの全然あの快適でしたですよ。
快適に過ごされたということで、そうなんですね、わかりました。であの実際に歩かれたコースね、見どころも含めながら伺っていきたいと思いますので、はい、後半もどうぞよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
今日の山よも山話は異業種交流会アウトドア部の久保田さんをお迎えしまして、宇津木岳ご紹介いただいています。久保田さん、後半もどうぞよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
さあ今回は秋の宇津木岳に行ってこられたということですが、まずはアクセスをお伺いしたいと思いますが、三田からはどのように行かれたんですか。
はい、私が実際に行ったのは、はい、塩尻まで電車で行きまして、
はい、
で塩尻で東京から来る友達の車に同乗してですね、で登山口まで行ったという。
なるほど。
まあ、一人ですからね、
はい、
塩尻まで電車で行きましたけど、
二
人だったら駒ヶ根までですね、三田から4時間ちょっとなんですよ。
意外に近いんですよね。
これがね、
はい、
絶対二人以上だったら車の方がおすすめでして
確かにそうですね。
で、はい、駒ヶ根インターから登山口が近いんですよね、
はいはい、
ここ
は、
もう降りてすぐですから、
はい、
だから高速料金とガソリン代を見てもですね、
はい、
2人で行ったら多分電車で特急と新幹線使うやつの半分ぐらいで、
行ける、なるほど。確かにこの塩尻まで行こうと思うと新幹線使って、名古屋まで行って、
そうですそうです、
ね、そこからまた
特急
品を乗り換えてということで
だから時間的にはそんな変わらないんですよね、
はい、あ、そうなんですね。
今回新三田駅を、6時54分の、7時頃出て、
はい、
で新大阪で新幹線に乗って、はい、で名古屋の9時の特急信濃に乗りましてですね、
はい、
で塩尻に着いたのが10時53分ですから、はい、まあ、車で行っても多分同じぐらいの時間に着くんじゃないかと思うんですけどね。
そうなんですね。でもここから東京の方と合流して、
はい、友人の車に乗りまして、はい、で登山口行って、で登山口ちょうど昼ごろ着いたんで、
はい、
であそこは有名なソースカツ丼がありましてね。
あ、そうなんですね、はい、
で登山口店っていう明治亭っていう店なんですけど、登山口店という
登山口店
支店がありまして、本店は駒ヶ根の駅の近くにあるんですけど、
はい、
で そこの明治亭でソースカツ丼を食べて、でゆっくりして、
はい、
で登山口をロープウェイの乗り場に行くバスのバス停がですね、
はい、
大体2時前ですね、
はい、
13時45分、でこのバスに乗って、で戦場地区に着いたのが、14時40分、
はい、という工程なんですね。これ東京方面からになるとまた場所が変わってくるんですか。着く場所というか同じ駐車場になるんですかね。
登山口の駐車場ですか。
登山口の駐車場
は一緒ですよ。
同じ駐車場になって、ここからはバスに乗り換えなきゃいけない。
そうなんですよ。全員これはバスに乗り換えて、
はい、
そのロープウェイの乗り場までは必ずそのバスしか通ってないんで、
そうですね、ここを使って行かなきゃいけないということですよね。さあこのロープウェイですけれども、戦場時期カールに、ね、行ける場所ですか。非常に人気の場所ですね。
そうなんですよ。
で毎回かなり混むという噂を聞いているんですが、
シーズン中は2時間とか3時間とか待つのが当たり前みたいでしてね。
2,3 時間待ち、
観光客も多いですからね。
あ、そうですね。
特に土日の話ですけどね、
今回はいかがでした。で
今回木曜日だったんで、全くで時間も遅かったこともあって、
あ、そうです、お昼にもついているということですから、
待ち時間もなくて、
はい、
まあ、ロープウェイもガラガラで、非常にスムーズに上まで行きましたね。
よかったですね。帰りも大丈夫でした。
帰りの、はい、ロープウェイ使ってないんですけどね。
あ、そうなんですね、はい、
宇津木まで行ったんで。
あ、そかそか、そうですね、はい、
帰りの方が混むらしいですよ、やっぱり。
あ、そうなんですね。
いろいろなルートから来る人が乗りますしね。
あ、そうです、まあ、
でも平日なら大丈夫なんですけど、
うん、
やっぱり土日祝日はですね、
はい、
ここのロープウェイ使うのは問題でして、時間が読めないんですよね、その待ち時間、
はい、
が長すぎて、ですから今までずっと避けてたのはその理由で、
あ、そうですか、や
っぱりロープウェイ混むからこのルートは行かなかったんですけどね。
うん、なるほど。ちょっと時間が読めないというのは山にとってはね、本当死活問題ですもんね。観光でね、戦場キカールだけ見て帰ってくるっていうのであればまだいいかもしれませんけど、
ね、そうなんですよ。そういう人が多いんでね。
そうですね、なるほど。でも今回はお昼について待つでゆっくり、
はい、
ね、行かれたということで、じゃあ実際が10月1日木曜日から行かれたということなんですが、はい、この日はロープウェイで
戦場時期まで上がるだけですね、
はい、
で本当は戦場時期のロープウェイの終点にある戦場時期ホテルっていうのがありましてね、
はい、
GoTo キャンペーンも始まったんで、
その
戦場時期ホテルに泊まろうかという話をしてたんですよ、
はい、
ところがですね、
はい、
これはもう予約がいっぱいで平日なのに、
そうなんですか。
止まれなかったんですね。
ああそうだったんですね。
でそれでしょうがないから1時間歩いて、
しょうがないから
天狗山荘という山小屋に行って泊まったんですけどね、
はい、なるほどそうなんですね。じゃあこの日は本当にもう短い時間だけちょっと歩いて、
はい、山小屋もう千畳敷散歩するだけみたいなもんですよね、
うん、あそうなんですね。千畳敷どうでした？紅葉結構有名かな、ね、と思いますが、
本来ならばちょうど紅葉のいい、はい時期のはずなんですけども、よく観光写真を見るとですね、はい、赤の色が目立つんですけどね、うん、七かまどとか、
はいはい、
私が行った今回はですね、なんか茶色いんですよね。
あらなんででしょうか。
だから紅葉はしてるのかしてないのかはっきりだ、はい、どうも話によると七かまどが綺麗に色づいてないんじゃないかと、
あちょっと枯れてるような感じなんです
かもしれないですね、
まあ、ちょっと今年の夏がかなり暑かったことも影響してるんですかね、
そのせいかもしれないんですけどね。
そうなんですね。ちょっとそれは残念ですね、まあ、でもその千畳敷カールを歩いて山小屋にその日は泊まられて、
はい、
翌日はではどのような。
で翌日 の、はい、あの暗い時間の5時頃に、
はい
起きて、いや起きてじゃない、いや出発して
5時出発、はい、まだ暗い中出発ですね、はい、
で宝剣岳はあの暗い時に登るなと山小屋のご主人からですね強く言われて、
あそうなんですか、
まあ、あら登ったこともあるんでね、あのさほど断ってなかったんで、
はい、
で千畳敷の方へ戻って、
あわざわざ
ロープウェイの、終点まで降りて、
降りて、はい、
でそこでゆっくり朝食を食べて、
はい、
そっかで6時半ごろからですかね、はい、スタートした7時前かな、
はい、
千畳敷をスタートしたと。
なるほどそうなんですね。ここからどのようなルートになるんですか。
ここからあの中央アルプス の、 あの主脈といいますかですね、はい、もうメインの尾根ですね、
はい、
それをずっと南下するんですよ、
はい、
宇津木岳まで、
はい、
でこれがねだいたい距離にすると、10キロぐらい、
はい
ですね、
高低差はどれぐらい
で、初日その千畳敷カールから宇津木あの山荘まで行ったんでね、その手前の宇津木岳の手前の木曽戸の山荘までが、はい、まあ、累積の上りで800メーターぐらいですね、
うんうん、あそこそこ
で下りが、うん、やまあ、1000メートルぐらい、
はい、結構下るんですね。じゃああ
の最後ねその木曽戸の越えのとこをかなりあの低いんでね、
はい、
そこに降りるのに急に下がるんです。あの標高が下がるんで、累積の下りの方が多くなるんですよね。
あそうなんですね、はい、これで大体時間どれぐらい。
時間がガイドブックのコースタイムでは6時間40分なんですよ、
はい、
でそれを我々はですね、のんびりと9時間かけて
お
歩きましてですね、
はい、まあ、朝食もね途中で取られてということでお話がありましたので、はい、のんびり歩かれて、
いや朝食の時間のけて、
あのけてあれあら随分のんびりされたんですね。
結構ね
珍しい、
いや、はい、コースタイム以上にかかるんですよね普通に歩いても。
あそうなんですね、はい、結構アップダウンがじゃあここも
そうなんですよ。結構大きなアップダウンがあって、
うん、
であの宇津木岳までにピークが6つありましてね、
はい、6つ、それ結構ありますね。
そうなんですよ、はい、その6つ全然有名じゃないんですけどね、最初に島田娘っていう2858メートルのピークが、
島田娘、
はいはい、変わった名前の山があって
変わってますね、うん、
で濁り沢大峰とかで、
はい、
日の清岳、
うん、
で大滝山で熊沢岳、
はい、
で最後に東側岳と、
はい、
で6つのピークをこうアップダウンがあるんで、
はい、
思ったより時間かかるんですよ。でも我々もあの年齢も年齢ですし、ね、ゆっくりペース で荷物が重かったんですね。あの、
はい、
素泊まり2泊、
そうですね、素泊まりになると食料が結構な、ね、量になりますもんね、
まあ、途中休憩もしながらですね、9時間かけてゆっくり歩いて、
はい、
で木曽戸の山荘に、
はい、
泊まったと、
はい、ということなんですね、はい、これはまだ宇津木岳まで行ってない、
行ってないんですよ、
ですよね。でこの日がこれで終わって3日目、
で3日目が、
はい、いよいよ
あの、はい、木曽戸の山荘からまた、はい、あの5時に出発して、
はい、
宇津木岳まで登るんですけども、これがあの距離で言ったら1キロなんですよ。
そんなにほんの近いんですね、はい、
その1キロの道にですね、コースタイムが1時間半と書いてありまして、
1キロが1時間半、
で実際にね、はい、1時間半かかりました。
それは険しい。
そうなんです、かなり急な登りだということと、はい、それからあの時々大岩をですね、はい、の間を通ったりよじ登ったりするところがあるんでね、この西側からの宇津木の登りは結構険しいです。
ああそうなんですね。1キロ1時間半かけて登られて、はい、で宇津木岳の山頂まで行かれて、
はい、
でここからは
でここからはですね、はい、あの駒ヶ根の方へ長い尾根を、これが池山尾根と呼ばれてましてですね、これはあのそんなに登り、いや登りくらいあるな、3日目もですねそもそも宇津木岳の標高が2864メートルで、で駒ヶ根の車を止めてるところがだいたい950メーターぐらいですか、まあ、1000メーター弱ですから、
だいぶ下らないといけないんです。
単純な標高差でもですね、はい、あの2000メートル近くありますんでね。
そうですよね、そうなんですね、うん、ここもじゃあちょっとアップダウンを繰り返しながら2000メートル下っていく、
はい、で地図上のコースタイムでは7時間ですね、
はい、7時間、はい、実際どれぐらい、
これもね、はい、あの飲みより休みながら歩いてちょっとはっきり分からなかったけど、9時間ぐらいですねかけて
行かれたということなんですね。そうですか。でもこの3日間で本当に登ったり下ったりが結構あるコースということなんですね。
累計でこの、まあ、千畳敷カールからですと、累計で1330メートルの上りと、はい、で下りがあの3000超えますからね。
あすごい、
下りは3050メーターです、
そうなんですね。いやあの稜線歩きと言ってもこれだけ上り下りがあるということ
ですね。思ったよりはきついあのハードなコースです。
あーそうなんですね
ロープウェイで上まで行けるからいいやと気軽に行くとちょっと失敗するコースですね。
あそうなんですねわかりました。であのちょっと見どころを伺いたいと思いますが、どのあたりが
まずあの観光客でも行ける千畳敷カールですけども、まあ、一応ちょうど紅葉のシーズンで、
はい、
まあ、綺麗なはずだったんですけど、まあ、そこそこ綺麗ですよ、あのでそこで夜明けを迎えたんで、
はい、あいいですね、
朝日が当たって非常に綺麗だったんですけども、
はい、日の出はこの日は
綺麗に見えましたよね。あのちょうど千畳敷カールにいたら、はい、南アルプスの貝駒の貝駒ヶ岳ですね、はい、貝駒の右横からですね、太陽が昇ってくるんですね、
いいですね。紅葉も映えるでしょうね、日の出と。
そうなんですよ、
ね、朝日と、ね、照らされて
一番いいタイミングなんですけど ね、
まあ、でも本当に紅葉の状況ってわからないですもん ね、
あの思ったより赤の色が少なかったんでね、
もしかしたらちょっと遅れているのかもしれないですし、
かもしれないですね。
そうなんですね。その他はいかがですか。
それからの、はい、一旦千畳敷カールから上尾根状に登ったところが極楽平っていうところで、
極楽平なんかとっても良さそうな名前ですけれども、
そこに登って初めてあの、東西両方が見渡せるんですけどね、
はい、
で西側のちょっと北寄りには御嶽が堂々と見えましてですね、で東側がずっと南アルプス、
はい、
これはまあ東側ですから、太陽の方を見てるんでシルエットなんですけどね、ずっと。
でもそれもまた素敵ですよね。
そうですね、結構ほぼ真東に見えるんですね、であれ中央アルプスっていうとね、なんか北アルプスと南アルプスの中間っていうイメージですけど、
イメージあります、あります、
はい、位置的には南アルプスのほぼ真西という感じですかね、で宇津木岳を、真東に30キロ引っ張ると、千畳岳があるんですね、
はい、
それで南北の関係分かっていただけると思うんですけど、
あそうなんですね、
意外にだから並んでるっていうか、南アルプス、
なるほど、そうなんですね、極楽平この稜線が素敵ということで、いいですね、はい、そしてこれが2日目ですかね、極楽平があるというのはね。
あそうですそうです、
はい、ここまでは割と簡単に行けるものなんですか。
千畳敷カールからだったらもう30分ですね、はい、極楽平まで、であとはずっとあの尾根歩きですね、
はい、 でもそれのアップダウンが結構ここはあるということなんですよね。はい、3日目の見どころはどうでしたでしょうか。やっぱり本命の宇津木岳がありますが、
宇津木岳やっぱり、
はい、
非常にいい山ですね。
どんなところ
が。山の上行くと、はい、やっぱり大きな白い岩がですね、ボンボンボンとあってですね、
はい、
で地面はもう白いんですよね。
白いですね。
同じ花崗岩がですね、砂礫になってて、道もだから白くなってるんですよね。
そうなんですね。
で東側が西側とはだいぶ違って結構穏やかな山容ですね。
あ、そうなんですね。
でその砂礫となった白い道とですね、ハイマツのコントラストですね、非常に綺麗なのと、でその駒ヶ根に降りる池山尾根にところどころに大きな岩があって、途中に駒石っていう名前のね、いくつかの岩が組み合わせて横から見たらゴリラの横顔みたいな、ね、巨大な岩があるんですよね、高さ多分人間の身長の3倍以上はありますから。
そんなに大きい岩ですか。それは登れる
登れるらしいんですよ、後で帰ってからガイドブック見たら裏から登れるらしいん
だけど。あ、そうなんですね。
その時は登ってなかったですけどね。
そんな岩もあり。
そうですね、で森林限界まで来ると、紅葉している峰カエデっていうんですかね、山もみじが、きれいに色づいてて、で降りてきてようやく本当に秋らしく、ね、なりましたですね。
ですね、いやだから紅葉もそうですし、お天気も良、ね、かったとおっしゃってましたので、空とのコントラストも綺麗でしょうし、ハイマツと花崗岩の白、綺麗だったということで、なかなかやっぱりこれはこの宇津木岳らしい山っていう感じですか。他の山ではあまりこういった
宇津木の特徴ですね。
なるほど、それが見られたということで、分かりました。総括してどうですか、宇津木岳まとめるとどんな、
ね、非常に変化のある山だ、道も含めてですね、非常に変化があるのと、それから非常に雄大な山容 でずっと歩いてきた尾根自体もですね、非常にいいコースなんですよね。
じゃ振り返ったらもう自分が歩いてきた道が見えるような。
そうなんですよ。
それまたなんか達成感があっていいですよね。
そうですね。ですからぜひ関西からもそんなに車で行ったら、そんな時間かからないんで、でやっぱり平日なんといっても平日に行くのをおすすめします。
そうですね、はい、そして紅葉シーズンはやっぱり平日でも混む可能性は、
ね、
あると思いますので、そのあたりは加味していただきながらですけれど も雄大な、本当登ったからこそ見られる雄大な景色が見られるということですのでね、はい、ぜひ皆さんにも行っていただきたいと思います、
おすすめでございます、
ということで今日は伊予市交流会アウトドア部の久保田さんに中央アルプスの宇津木岳ご紹介いただきました。久保田さんどうもありがとうございました、
ありがとうございました。